本弁理士会プレゼンツ、こちら知的財産相談室の時間です。こんにちは、富山幸男です。この時間は日常生活での出来事や身の回りのものを通じて知的財産の意味や大切さを学ぶ番組です。今週の番組の回答者は日本弁理士会弁理士伊沢寛さんです。伊沢さん、よろしくお願いします。
こんにちは、弁理士の伊沢寛です。
どうぞよろしくお願いいたします。早速ですが伊沢さん、
はい、
前回衣装について教えていただきました。製品のデザインに権利があるとは思いませんでした。
そうですね、身の回りにあるほとんどの工業製品が衣装の保護対象であるとはなかなかそこまで、考えませんよね。
本当にびっくりしました。それ以来ですが、家電量販店に入ってもこのカメラの形はとか、この冷蔵庫はとこう衣装について考えるようになってきたり、歩いていてもこのマンホールはと想像するようになってきています。
そうですね、注意して見てみるとどれもどこかにデザインの工夫がありますよね。
はい、そう思って商品の棚を見てみると面白いですよね。
面白いですね。
あちらこちらに思わぬ発見があります。では伊沢さん、もし私がユニークなデザインをある日思いついたとき、これはいけるのではと思ったら、どんな手続きを取ると衣装権を取得できるのでしょうか。
はい、ちゃんとした手続きをすれば衣装権は取得できますよ。
あ、そうなんですね。
はい、それでは衣装登録の手続きについて簡単に、説明いたします。
はい、お願いします。
まず前提として特許と同じように、はい、特許庁に出願をしなければなりません、その出願書類を作成する際にはいろいろな注意が必要になります。
はい、
衣装はデザインですから特許とは違い、文章ではなく図面を描いたり写真を撮ったりして衣装を特定しています。図面で特定する場合はその衣装を正面からだけでなく、
はい、
後ろからや上からや下からや横から、まあ、いわゆる 6面図ですね。
6面図、
はい、を作成する必要があります。6面図でだけではなくてですね、斜めから見た図や、はい、衣装に凹凸などがある場合は断面図も必要になります。また衣装はですね、部分衣装といって、
はい、
製品全体のデザインだけでなく、ある一部分のデザインについても衣装登録を取ることができます。その場合は衣装登録を取りたい部分を実線で描き、はい、その他の部分を破線、まあ、つまり点線ですね、で表したりします。
はい、
またデザインは創作時に必ずしも一つのデザインだけが生まれるわけではなく、
はい、
同じコンセプトのデザイン、つまり似てるけども少し違うデザインが2つ以上生まれる場合があります。
はい、
この場合は関連衣装といって、似てるけども少し違う、つまり類似関係にあるデザインを同じ出願人であれば一定の条件のもと同時期に2つ以上の登録を取得することが可能です。
はい、
また衣装登録されると一般に公開されてしまいます。
はい、
なのでこの公開をしてほしくない方は、
はい、
秘密衣装という制度も利用することができます。このように出願だけでもいろいろな検討が必要になります。そして出願した後は特許庁による審査を受け、
はい、
2つの大きな要件ですね。1つ目は新規性といって、
はい、
世の中に公開されていないこと、
はい、
2つ目は創作非容易性といって簡単なデザインでないことの2つの要件を満たせば登録されます。
かなり煩雑ですよね。では申請書を書くために創作者の方とのこう綿密な打ち合わせと専門的な知識が必要となってきますよね。
そうですね、
はい、
そんな時出番となるのが私ども日本弁理士会所属の弁理士です。
はい、
衣装登録したい方を丁寧にフルサポートいたします。日本弁理士会には無料の相談室があります。まずはこちらをご活用ください。その詳細は日本弁理士会ホームページをご覧ください。
はい、伊沢さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
なお、今日のこの番組は番組ホームページでいつでも聞くことができます。弁理士ラジオで検索してください。こちら知的財産相談室、この番組は日本弁理士会の提供でお送りしました。また次回をお楽しみに。お相手は富山幸男でした。